皆さんこんにちは。ハレプレブリデイアイルベーダとヨガのポッドキャストのマイラです。
Hello everyone, this is Myra with Hale Pule's Everyday Ayurveda and Yoga podcast. We're in full swing with spring here. It's such a joy to see the flowers on the magnolia trees, azaleas, daffodils, and the deciduous trees popping out new leaves. One of the many incredible things about the Northland of New Zealand is the combination of tropicals and deciduous plants. It's green and beautiful all year round,And it has the change of seasons as well.
本格的な春の訪れがやってきました。木蓮の木、ツツジ、水仙、そして落葉樹から新しい葉が現れるのを見るのはとても楽しいです。ニュージーランドの北島に関する多くの素晴らしいことの一つは、熱帯植物と落葉性植物の組み合わせです。一年中緑が美しく、かつ季節の変化もあります。
I've been talking about the yamas and niyamas this year. They certainly are a profound guide for living. Ahimsa or non-violence is at the root of it. We all like to think of ourselves as kind, considerate, and respectful. But if we get distracted on the outside and drift off track or forget what is most important to us, then we may not be living ahimsa.We need reminders on a regular basis and tools to support us to keep going and to keep growing. And that brings us to tapas, the third of the niyamas. The word tapas literally means heat, the heat that burns up the impurities that get in the way of our being our true self. It's the tapas created by the practices or the disciplines of yoga and Ayurveda,that keep us going in our best direction in life. And in this context, I define discipline as training that brings us to know ourselves so that we can respond to life with grace, even in difficult situations. The tapas, then, are the disciplines that purify the body, mind, and soul to be better able to know our true self and to live from there.Tapas burns up the rajasic and tamasic stuff that distracts us and holds us down. Then the presence of sattva, or balance and harmony, can come forth so that we're able to see everyone and everything as love.
今年は山に山について話をしてきました。これらは確実に人生における大きな指針となります。アヒムサはその根底にあります。私たちは皆親切で思いやりがあり、敬意を払っていると思いますが、外側に気を取られて知らぬ間に道を外れたり、自分にとって最も重要なことを忘れると、アヒムサで生きていないかもしれません。私たちは継続して成長し続けるためのサポートとして、定期的にそれを思い出させることと、そのツールが必要です。そして、それがニヤマの3番目のタパス、苦行鍛錬を私たちにもたらします。タパスという言葉は文字通り熱を意味します。私たちが真の自己であることを妨げる不純物を焼き払う熱のことです。ヨガの実践や規律によって生み出されたタパスは、私たちを人生の最適な方向に向かわせます。これに関連して、私は規律を次のように定義します。自分自身を知るようになるトレーニングによって、たとえ人生の困難な状況であっても、優雅に対処することができます。そしてタパスは、真の自己をよりよく知るために、体と心、魂を浄化する鍛錬です。タパスは私たちの気を散らし、抑制するラジャスやタマス的なものを燃え尽くします。そしてサットバの存在が現れ、平安を体験し、すべての人とすべてに対して愛情を持って見ることができます。
What is it then that makes it difficult to stay on our own path or to firmly orient ourselves in life and respond well to difficult situations. Fear and rebellion are a couple of possibilities. When we find ourselves in a place of not knowing, we can become fearful, or we can become curious. If we're disconnected from our inner world, our higher self, which is our foundation, then the fear can take over instead of just passing by. Without a foundation in life, we tend to react from a place of fear. We often rebel against things that anger us or cause us frustration. Perhaps we're living in avidya, or ignorance. We think we're rebelling against outer structures, but really we're rebelling against our own life. Without meditation or other practices that ask us to get quiet and come to know ourselves inside, we operate very much on the surface of life. And then it's easy to feel discontent, to look for distractions, and focus on shifting external pieces around in life in order to soothe ourselves. Then we can easily find ourselves out of control and behaving in ways that are tamasic, meaning doing things that bring darkness, and the doshas become aggravated, causing further discomfort and disease. Living in this way comes down to not knowing ourselves. Either we're doing what we think we're supposed to do, in other words, following someone else's path, or we're resisting what we think we're supposed to do. Neither of them make us happy. But if we step back from this behavior and take time to be still and go inside, we begin to see what's really going on in our mind, and perhaps the extent of the dosha imbalance. We can stop reacting to life and start responding in life, stepping into life. We can cultivate the understanding that we can actually create the life we desire in our hearts.
それでは私たちが自分の道にとどまることや、人生の中で自分の位置をしっかりと確認し、困難な状況にうまく対応することを難しくさせるのは何でしょう。恐怖と抵抗の可能性があります。私たちは自分自身が知らない場所、状況にいると気づくと、恐怖を感じたり気になったりします。内なる世界、私たちの土台となる工事の事故から切り離されている場合、恐怖はただ通り過ぎる代わりに私たちを占領します。人生に力強い基盤がなければ、恐怖の立場から人生に反応する傾向があります。私たちはしばしば私たちを怒らせたり、イライラさせることに反抗します。私たちは、アビーディア、すなわち無知の中に生きています。外側の構造に反抗していると思っていますが、実際には私たち自身の人生に反抗しているのです。瞑想や他の実践によって静かになり、自分自身の内側を知るようになることがなければ、人生の表面に非常に多くのことが影響します。そうすると、不満を感じたり、気晴らしになるものを探したり、自分を落ち着かせるために、人生の中で外的要素に転換することに集中しやすくなります。私たちは気がつくと簡単に制御不能となり、魂的な行動をとるようになります。つまり、暗闇をもたらし、動作を悪化させ、さらなる不快感や病気を引き起こすことを意味します。このように生きることは、結局自分自身を知らないということになります。私たちは、自分たちがこうするべきだと思っていること、やっている。言い換えると、他の誰かの道をたどっている。または、自分たちがこうするべきだと思っていることに抵抗しているのです。しかし、もしこの振る舞いから一歩下がって、静かに立ち止まる時間をとって内側に向かえば、私たちは心の中で実際に何が起こっているのか、当社のバランスの乱れの程度が分かりかけてきます。人生に反応するのをやめて、人生に対処し始めることができるようになります。 人生に踏み込みましょう。私たちは自分の心が望む人生を実際に想像できるという理解を育むことができます。
Tapas is what we require to move from fear to love, from rebellion to contentment or santosha. The purpose of tapas is to increase the light of our consciousness or sattva. The tapas ought to have primarily sattvic and some amount of rajasic qualities, meaning they'll bring balance and harmony to the body, mind, and soul through actions of a beneficial nature. They should also bring balance to the doshas and support agni, our digestive fire. Tapas may feel challenging at times, in that they disturb the status quo inside of us. As the days go by and we age, it's easy for some of us to get comfortable in one spot and start to pull the shades down around us. Oh, I think I'll just hang out right here for the duration of my life. But we get bored and then become rigid and discontented with it. Or we might say, I'll skip my practices today because I want to be flexible in my life. This is a sign of tamas creeping in. Tamas being the darkness. It tends to pull us down. Tapas helps us to step out into life, to keep the shades open, to challenge our internal comfort zone so that we can grow and discover more of our true selves. Life expands and becomes much more interesting. One of the main points that makes tapas effective is commitment. Commitment can be defined as a firm decision to do something, or a willingness to give time and energy to something that's believed in. Sounds like we need commitment for tapas to be useful, yeah? I feel so, and that is my experience. With commitment, we begin to build a foundation of bedrock from which we can live. Sometimes we need to make adjustments, but keeping the practices in place will fortify our foundation for living. Meditation with mudras, mantra, pranayama, and or asana, even in the smallest amounts, will keep us pointed in our best direction. Practicing first thing in the morning is best, but it's still helpful at other times of day. Create a shorter practice for the morning with commitment. Even 5 minutes is helpful, and it'll help keep us going. When the morning isn't possible for some reason, practicing at night can be okay. The important thing is to practice a little bit each day. The human mind and body respond well to consistency. But be aware of falling into habit with your practice. When we practice habitually, we tend to go unconscious, mindlessly going through the motions. And this is not going to bring the desired results. It's when we're fully present that we gain the desired results from doing the practices. So the quality of it is more important than the quantity of it. Consistency and being fully present brings balance, and it brings containment to Vata dosha and keeps the prana flowing so that it helps to keep Pitta and Kapha balanced.
タパスは恐怖から愛、抵抗から充足、三等者へと移行するために必要なものです。タパスの目的は私たちの意識の光を高めることです。タパスは主にサットバとある程度のラジャスの性質があるべきです。有益な性質の行動を通して体、心、魂にバランスと調和をもたらすことを意味します。また、同者のバランスを整え、 消化の日のアグニをサポートする必要があります。私たちの中にあるそのままの状態を乱すという点で困難に感じるかもしれません。日が経つにつれて、そして年を取るにつれて、私たちの何人かは一つの場所で居心地が良くなり、周囲に影を下ろし隠居し始めます。私はここで余命を過ごすだけだと思います。しかし私たちはこれに飽き飽きし、融通が効かず不満を感じます。または自分の人生を自由自在に生きたいので、今日は練習をサボろうと思う。これはタマスが忍び寄ってきて、私たちを暗闇の中に引き寄せようとしています。タパスは私たちが成長し、より真の自己を発見できるように人生を踏み出し、内側の居心地のいい場所に挑戦するのに役立ちます。人生は広がり、もっと面白くなっていきます。タパスを効果的にする主なポイントの一つは、コミットメントです。コミットメントとは、何かをするという確固たる決意として定義できます。信じているものに時間とエネルギーを与えようとする意欲。タパスを有効に活用するためには、コミットメントが必要なようですね。はい、私の経験上そう感じています。コミットメントにより、私たちはそこから人生を生きる土台を構築し始めます。時には調整する必要がある場合もありますが、所定の実践を継続することで、人生の土台が強化されます。ムドラをしながら瞑想、マントラ、プラナエマ、アーサナの実践は、たとえほんのわずかであっても、私たちを最適な方向へ向かわせます。朝一番に実践するのがベストですが、一日のそれ以外の時間でも役立ちます。朝の短い実践について真剣に取り組み作成します。たとえ5分でも私たちが継続する助けとなります。朝にできない場合は夜に実践しても大丈夫。重要なことは毎日少しずつ練習することです。人間の心と体は一貫性によく反応しますが、あなたの実践が習慣に陥ることに注意してください。私たちが習慣的に練習するとき、無意識に動き、無関心に形だけでやってるふりをしがちです。これは望ましい結果をもたらしません。実践をすることで望ましい結果を得るのは、私たちが完全に今のこの瞬間に存在するときです。一貫性と完全にこの瞬間にあるとき、バータ動作にバランスと抑制をもたらし、プラーナの流れを維持し、ピッタとカパのバランスを整えます。
I found pranayama, practiced in a sattvic manner on a regular basis, to be the most powerful of the practices. I start most people with conscious breathing. And then when they're ready,For at least the first 3 months, I give them a set of practices called the Four Purifications, Nadi Shodhana, Kapalabhati, Agni Saur, and Ashvini Mudra. And depending on the individual's imbalances, their needs and desires, we may add a couple of other practices as well. This approach allows for the introduction of retaining or stopping the breath.What's called kumbhaka, or it's also referred to as puraka, which is holding inhale, and richaka, holding exhale. And you might also see them referred to as antara and baya pranayama. Retention of the breath is very good for reducing fear and chatter, or the vrittis in the mind,and allows the mind to realize that it's not going to die. And this creates expansion. It provides purification of the body and the mind. It provides space for santosha or contentment and the light of our spirit to shine through. It must be practiced consciously and properly, and excessive pushing will bring harm. It's said by many that pranayama practice consistently promotes psychic change and a mastery of prana, the flow of the life force, beyond just the breath. With these changes, it slows the aging process. Again, pushing or forcing in the practices will not bring the desired results. It will cause imbalance in the doshas and many problems. I personally approach pranayama as an exploration on a daily basis that continually requires listening to and honoring the body and a surrender or a letting go of self-will. And this brings great results. The body will tell you when it's compromised because your breathing will change notably. So we need to be sure and honor this. Perhaps on that day, that might be a day not to do retentions or to reduce the practice. But there's always something that can be done. You shouldn't practice pranayama if you're sick.
私はプラナイマを定期的にサットバ的なやり方で練習するのが最もパワフルな実践であることに気づきました。ほとんどの人々にまずは意識的な呼吸から始めてもらいます。それから少なくとも最初の3ヶ月はこのために、私は彼らに4つの浄化法、ナニショダナ、カパラバティ、アグニサラ、アシュビニムドラと呼ばれる一連の実践を提供します。個人のバランスの乱れ、ニーズや時間に応じて、他にもいくつかの実践を追加する場合もあります。このアプローチにより、呼吸を保持または止めることができます。これはクンバカと呼ばれ、プラーカ、スイキとレイチャカ、吐く息の両方です。アンタラとバーヤプラーナヤマとも呼ばれています。息を止めて呼吸を保持するのは、心の中の恐怖やおしゃべり、ビリティを軽減し、息を止めても死なないと心に気づかせるのに非常に効果があります。これはあなたが自分の心の主人となるのに役立ちます。人生の拡大、体と心の浄化、三等者のための空間、満足、そして輝く魂の光を作り出します。多くの人から一貫性のあるプラーナイマの実践は、精神的な変化と呼吸を超えた生命力の流れのプラーナを促進すると言われています。これらの変容によって、老化のプロセスが遅くなります。実践を強行したり、強制したりしても望ましい結果は得られません。私は個人的にプラナイマを日々の探求として取り組んでいますが、それは体に耳を傾け、敬意を払うこと、そして委ねることや、我の強さを手放すことを常に必要とします。これは素晴らしい結果をもたらします。体は歩み寄りを必要とするときには、呼吸の著しい変化によってそれをあなたに知らせます。私たちは、これに気をつけて敬意を払うべきであり、おそらくその日の練習を減らすかやめておく必要があります。しかし、できることは常にあります。おそらくただ意識的な呼吸をするとか。プラナヤマは病気の時には実践すべきではありません。休息が最適です。
Over time, the practices continue to grow, and so does the practitioner. It's also important to work with an experienced teacher who will give you a specific practice tailored to your condition. It may need to be adjusted for the seasonal changes, and when your personal condition demonstrates a need for change. When the practice starts to feel too easy or that you can review your to-do list while you're doing the practice, then the challenge needs to be increased. It's best to work with your teacher regularly to update and enhance the practices for you. Checking in at least twice a year is best. The practice should be challenging, but not stressful. How would you know this? By the quality of the breath. It should be smooth while the heart rate remains the same. Pranayama practices are one of the very best ways to work with the mind body and spirit, to come into harmony, and so that you can move through the bumps of life most easily. It's worth noting that pranayama practiced irregularly can actually be detrimental. It can lead to avijja, the illusion that we're actually benefiting ourselves by practicing here and there. It can also aggravate the doshas, as it may not be appropriate for an individual at a particular time. Tapas, or self-discipline, takes us out of avijja, ignorance, and illusion. Let your tapas be your foundation, a supportive friend in action. Remember that the practices are tools for expanded living. With commitment, you'll open up to be more of yourself each day.
時間が経つにつれて実践は成長し続け、それに合わせて実践者も成長します。あなたの状態に合った特定の練習を提供してくれる経験豊富な先生のもとで取り組むことが重要です。それは季節に合わせて、またはあなたの個人的な状態が必要性を示している場合に調整する必要があるかもしれません。練習が簡単すぎると感じ始めたり、それをしながら、やることリストを確認できるようになったら、課題を増やす必要があります。定期的に先生と取り組み、実践を更新し、強化することがベストです。少なくとも年に2回見直しをするのが最適でしょう。練習は、やりがいがあってもストレスを感じるべきではありません。では、どうやってこれを知ることができるのでしょう。それは呼吸の質です。心拍数は同じままで、呼吸は穏やかでなければなりません。プラナイマの練習は、体、心、魂に調和をもたらし、人生の困難を最も簡単に乗り越えるための最も優れた方法の一つです。プラナイマの実践を不規則に行うと、実際に害を及ぼすことになる可能性があることに注意してください。自己鍛錬は、私たちをアビディア、無知と幻想から解放します。タパスをあなたの行動の基盤と支えとなる友人にしましょう。実践は、人生を広げるツールとなることを忘れないでください。真剣に取り組むことに責任を持つことで、あなたは毎日より自分らしく心を開いていきます。
Thanks for listening in.If you have 5 minutes, check out my new podcast called Spark Your Intuition. It's a series of intuitive meditation podcasts for daily life. It'll support you to explore your prana, which is your energy, and how it runs. Each meditation will offer you simple tools to know your mind, body, and spirit, your energy body, and how they all work together. As a reminder, we offer in-depth practical training in Ayurveda and yoga. Coming up in 2020, we're offering a 200-hour yoga teacher training here in New Zealand. Our yoga teacher training takes a holistic approach. It extends well beyond learning postures to encompass the whole of yoga and Ayurveda. It will guide you to discover more about who you truly are. If you'd like to join us, please visit halepule.com. That's halepule.com to learn more.
最後まで聞いてくださってありがとうございます。もし5分時間があるなら、ぜひ新しい英語版ポッドキャスト、あなたの直感力を輝かすを聞いてください。これは日々の暮らしのための直感力エネルギー瞑想のポッドキャストシリーズです。あなたのエネルギーであるプラーナをどのように流すかを探求するのに役立ちます。それぞれの瞑想は、あなたの心、体、魂、そしてエネルギー体、それらすべてがどのように働くかを知るための簡単なツールを提供します。リマインダーとして、私たちはアーユルヴェーダとヨガの深い実践的なトレーニングにて、トレーニングを提供しています。ハレプレでは、2020年9月1日から29日にニュージーランドで、RYT200 ヨガインストラクター養成コースを開催します。 ホリスティックなアプローチです。トレーニングは、ヨガのポーズの習得をはるかに超えて、アーユルヴェーダとヨガ全体を網羅しています。あなたがさらなる真の自己を発見できるよう導きます。ぜひ参加をご希望の場合は、www.halepre.jp にアクセスしてください。halepule.jp にて詳細をご確認ください。